とご一緒させていただくことになりました運転が柴田で、私ガイドの大川智美と申します。まず皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあこれからですね、あの皆様ご乗車いただきましたこのコース、あの出発をさせていただいたわけですけれども、人数は全部で19名様となっております。まあ、あの平日ということもありますし、あのそんなに満席というぎゅうぎゅうパンパンなわけではございません。かなりお座席もゆったりとおかけいただくことができると思いますので、一日あのこのコースはバスに乗っていただいている時間はかなり短いコースなんですが、それでも乗っている間はゆっくりとお過ごしください、いただくことができると思います。で本日のコースなんですが、まずこれからですね汐留へと向かってまいります。そのまま向かいますともうあっという間なんですが、ぐるっと東京の、まあ、お台場などをご覧いただきながらバスを進めてまいります。であのお台場などをご覧いただいて、そしてまた汐留へと戻ってまいりまして、汐留にて本日はご昼食1箇所目がお昼ご飯となります。11時30分頃からのお昼ご飯の予定をしておりまして、で皆様そちらでゆっくりと展望などもお楽しみいただきながらご昼食のお時間を取らせていただきます。お食事召し上がっていただくところはあの47階なので、かなり眺めがいいかと思いますので、はい、それを楽しみにしていただきながら、まあ、お楽しみいただきながらのお食事のお時間となります。でその後なんですけれども、そこからまた高速道路を使いまして、またあの五国寺というところまで進んでまいります。でそちらで皆様には今度は鳩山会館をご覧いただきます。この鳩山会館をご覧いただきまして、でそこからまたバスで移動してまいりまして、神宮外苑のイチョウ並木、そして最後の1箇所が六本木ヒルズというところになります。であの今ちょうどですね銀座の街へと入ってまいりました。朝のお時間ですので、サラリーマンの方も多く歩いていらっしゃいますが、どうぞ皆様右左にぎやかな銀座の街をご覧になってみてください。まあ、あの昼間ご覧いただいておりますけれども、これ夜見ていただくと、この両サイドに作られている可愛らしいクリスマスツリーのような、はい、植え込みがキラキラとイルミネーションを灯されて、とっても素敵になります。ちょうど今すぐ左側には松屋が、銀座の松屋があるんですが、もうちょっと進んでいきますとね、銀座の冬のシンボルとなります大きなクリスマスツリーが見えてまいります。真珠屋さんの三木本のクリスマスツリー、ご存知の方も多いのではないかなと思います。毎年これからご覧いただくんですが、毎年あの生のというか本物のもみの木を山から見つけてきて、それで作るクリスマスツリーなんですよ。でこの三木本のクリスマスツリーになるっていうのは、すごくあの何て言うのかね、名誉あることというか、すごくあの目立つものなので、あのぜひともうちのもみの木をって言って、その山の方とかが綺麗なもみの木を見つけたら、こう三木本さんに売ってくるというか、こういうのありますよって言って写真とかで紹介するんだそうなんですね。でその中から選ばれたものがこれから皆様にご覧いただくわけなんですが、どうぞ皆様ここ右側ご覧ください。昼間ですけれども、キラキラとイルミネーションがね灯ってすごく綺麗ですね。とても可愛らしい、あのいかにもクリスマスツリーらしいという形でしょうか。まあ、あのあんまり大きすぎてもこの場所に入りきらないので、サイズだとか、あとはまあ高さとかもありますしね、枝ぶり、そして枝の伸ばし方、形なんかもすごくあの考えられておりまして、その選ばれてきた中でも一番いいものがこの三木本の店頭に立つんです。さあそんな三木本の真珠屋さんのすぐ横を通りまして、そのお隣では山の楽器、そしてまたそのお隣にはアンパンでおなじみの木村屋さんがございます。さあそれではこの銀座の街を後にいたしまして、この後高速道路へと進めてまいります。で本日は皆様平日にこちらのコースをご乗車いただきました。先ほどもあのご案内させていただいたんですけれども、このコース先にお伝えしておきますと、バスに乗ってる時間がすごく短いです。紅葉をご覧いただくコースなので、紅葉はバスの中からではなく、お客様に実際歩いていただいて見ていただく紅葉ですから、あの最終的に皆様が東京駅に戻ってくる時には結構体力を消耗されて、はい、疲れ果てて、ね、戻っていらっしゃるお客様もいらっしゃいます。なのでまあバスで座っていられる時間というか、バスでこうやって移動しているお時間などにはゆっくりとあのお過ごしをいただいて、あとはあのお食事場所とかもございますけれども、そういうところでもなるべくまあゆっくりと体を休めたい方は休めていただいて、あのまだまだ大丈夫よという方はこう出かけていろいろ見学してきていただいても構いませんが、あの休められるところはゆっくりと休めてください。であとですね、あのこちらのバスなんですけれども、本日のコースは最後の六本木ヒルズが一番の難所になります。ものすごく混みます。で今日は平日なので多少はあのいいかなとは思うんですけれども、私あのこの前の日曜日とかその前とかも六本木ヒルズ行ってますが、もうイルミネーションがすっご で、あの一般の方は今日あたりはあまりいらっしゃらないかもしれませんが、観光バスがたくさん来ます。もう観光バスは曜日に関係なくツアーで来てますので、あのこれから見学に行く方々、そして今見学を終えて集まってきていただく方々って言って、すごくあの混雑をするところで皆様にお集まりをいただくようになります。でこちらですとか、あとその他見学場所などでは皆様に集合の場所、集合のお時間などは私の方からその都度ご案内をさせていただきます。何かわからないことですとか不安に感じられたことなどがございましたら、遠慮なく声かけていただいて、あの分かってから、あのよく分かったよってなってからお出かけをいただきませんとね、ちょっと皆様にも不安を煽ってしまうようになると思いますので、わからないことがあれば遠慮なく声かけてください。でまた今回のコースは最後の1箇所、六本木ヒルズがあの見学をしていただくのは最後の場所になります。そこから東京駅には戻るのみとなります。もしお客様のご自宅ですとか宿泊場所ですとか、この後のご予定によっては六本木からわざわざ東京駅まで戻らない方がいいよという方もいらっしゃるかもしれません。大江戸線ですとか日比谷線といった地下鉄の駅がございますので、まあ、そういった電車を使ってご自宅まで帰った方が楽ちんだっていう方がいらっしゃれば、あの六本木でお別れをしていただくことも可能です。で私はその都度今日のこの19名様の人数を確認させていただいて、で皆様揃ったことを確認してからバスを出発させているので、あのこちらでお別れされるという方がもしいらっしゃいましたら、必ず私まで降りられる方の人数をおっしゃっていただいてからお別れしていただけますようにお願いします。これはまだまだ先のことなので、あの皆様今日1日ございますから、どういう風に帰ったら楽なのかなとかって調べていただくこともできると思いますので、本当に最後の最後に言っていただければ結構です。六本木で声かけていただければ構いませんので、よろしくお願いします。でまた道路状況にはよるんですけれども、本日のコースはあの六本木ヒルズを出発して東京駅に戻ってくる時間、大体あの順調に行きますと6時半前ぐらいに東京駅に戻るような形になると思います。と言いますのも、これから12月を迎えますと六本木近辺がものすごく渋滞するんですね。とっても渋滞するので、あのその渋滞を見越してのコースを作ってあります。なのであの渋滞をしてお客様に終了時間が遅くなってご迷惑をかけてしまうといけないということで、終了時間が19時になっているんですが、今の時期はまだ11月ですし、また平日なので、おそらくここまでの混雑には巻き込まれずに済むと思います。順調に行きましたら、6時から6時半の間くらいに東京駅に戻るような形になると思いますので、こちらはあらかじめご承知おきください。さあでは皆様、お持ちの携帯電話はマナーモードに設定をしていただいておりますでしょうか。恐れ入ります。19名様ではございますが、知らない方同士にお乗り合わせをいただいているバス車内ですので、バスの中では携帯電話の音が鳴らないように設定をしてください。でまた大変申し訳ございませんが、バスの中ではご通話もお控えいただけますようご協力をお願いいたします。でまたですね、あのお座席はリクライニングシートになってまして、後ろにぐっと倒すことができるようになっております。もし後ろにお客様がいらっしゃる場合には、一声かけていただきましてからお倒しいただけますようお願いします。でバス車内でゴミが出ました場合には、目の前の網戸セットの中に水色のビニール袋が入っておりますので、どうぞその袋をご利用いただきまして、車内ビザにご協力をお願いいたします。それでは長々とお願い事などもご案内させていただきましたが、あのこちらも全て終わりましたので、いよいよここから高速道路に入ります。皆様お食事召し上がっていただく建物がこの通り横にあるんですが、もうこの右側一帯が汐留塩サイドと申します。でこの汐留塩サイド47階から展望を楽しみいただいてお食事を召し上がっていただくわけですが、見える風景は大体この左下のところ、この左側のあたりからお台場にかけての風景をご覧いただいてお食事をとっていただくようになると思います。それでは汐留から高速道路に入って くあるのは温水プールとか作ったりしますね。でもこちらは温水プールはないんです。ね、代わりに地下のダクトを通しまして熱を運んで、その団地の熱源として使うんです。なのでこの八潮パークタウンはガス代がすごく安い夢の住宅として、作られたのがもう30年近く前の話なんですが、20年とか30年近く前の話なんですけれども、その当時はすっごく夢の住宅だって言って話題を呼びました。今はだんだんとこう古い建物も目立つようになってきてしまいましたが、八潮パークタウン現在でも大勢の方々が住んでいらっしゃいます。さあ、そんなですね、ゴミ焼却施設のあたり、今すぐ右に見ていただいているんですが、ちょっとイメージしていただくと、今まで走ってきた高速道路が、このゴミ焼却場を中心にして、今ぐるーんと乗り換わって U ターンするような感じに今バスは進んでます。あのまま先ほどの高速道路を進んでいきますと、今国際線のターミナルビルがオープンして賑わっております羽田空港ですとか、あとはもっともっと先に進んでいくと横浜ベイブリッジですとか、でまたさらに進んでいけば鎌倉方面とかに行くことができる高速道路です。さあ、本日は鎌倉は目的地ではございませんので、行きたい方もいらっしゃるかもしれないんですが、すいません、こちらからぐるっと U ターンをしまして、これから芝浦までもう少しだけ高速道路を使ってまいります。まあ、今日は平日で少し混雑がありますよなんていうお話をご紹介したんですけれども、東京都内は平日か祝日とか土日かによって交通量がガラッと変わってしまうんですよ。もう先日私がこの同じコースを担当した時は日曜日だったんですが、もうどうしようもないぐらいとにかく空いてるんです。もうついってしまうんです。で、空いてるとね、あ、いいじゃないと思うと思うんですけれども、こちらはこちらでいろいろ考えることがあるんですよ。なぜかといえばお食事のお時間のお約束もありますし、最後イルミネーションを見ていただかないといけないので、夜になっていただかないとイルミネーション見えません。なのであんまり早く涼みすぎてもやっぱり困るんです。なかなかね、難しいところなんですが、土曜日、日曜日って東京に大勢の方いらっしゃいます。あと東京の方が大勢の方外に出ていきます。で、差し引きゼロでそんなに混雑変わらないじゃないかと思われるかもしれないんですが、東京に遊びに来た方々っていうのはこの辺りに用があるかといったらもちろん用はないんです。どこに用があるかといえば、例えば浅草だったり、それこそお台場だったり、それこそ六本木ヒルズだったりっていうところに用があるので、もうそこにブワーッと集まってくるんですね。なのでその辺りに降りていただくとものすごい人混みで、車もぐんぐん走っててっていうことになるんですが、一転してこの辺りは住宅街もしくはオフィス街になりますから、土日っていうのは会社がお休みになりますので、すごく静かになってしまうんです。まあ、平日の東京都内は渋滞がつきものなんですけれども、特に渋滞が激しくなってくるのはまさにこれからです。12月もう間もなくですけれども、いよいよ年の瀬を迎えますから、会社がお休みに近づいてきます。お客様もそうかもしれませんが、もう今年のうちに終わらせるものは終わらせちゃいましょうという方が多いので、格段に交通量が増えてまいります。あとはやっぱりこの時間ですね、通勤時間ですし、あとは会社が始まってすぐの時間なので、いろいろな荷物を届けに別の会社に行ったりとかする車も多いです。あとは夕方ですね、やっぱりお仕事を終わりに近づいてくるので夕方、あとは雨が降ってるかどうか、ちょっとした距離でも歩いたり電車に乗ったりとかっていうところも、雨が降ってると面倒くさいので車が出てきます。でそういうこともございますね。雨が降ってる夕方の金曜日になってますから最悪ですね。金曜日はすごく混みます。土日を前にしてお仕事終わらせたくて、なおかつ夕方でそして雨が降ってきたりすると、もうピタッと止まって動かなくなってしまうこともございます。で今これ混んでるのはちょっとこの先になんか事故があったそうなので、その影響で混雑をしております。普通の普段の渋滞ですとね、もう少しちょろちょろと動きながらという感じになるんですけれども、ちょっと事故が渋滞が続いているようなので、のんびりのんびりと進んでまいります。さあ、ではちょうどこちらから右下、大きな、ね、船が船というでしょうか、イカサみたいなのが動いてますけれども、このすぐ右下のこの海がこれが運河なんです。川ではなくて運河と申します。で今運河の奥の方から電車が走って、あ、下からも来ましたね、ポケモンの電車が行きました。はい、これが東京モノレールと申します。羽田空港と東京都心を結んで走る電車です。で今ここから見ていただくとまさに分かりやすいんですが、レールをこう抱え込むようにしてまたがって走ってるんですね。モノレールにはこうやってまたがって走るタイプのものと、あとぶら下がって走るタイプのものがあるんですが、またがって走るタイプのものというのは小座式で、ぶら下がって走るタイプのものは懸垂式なん ていう風に呼ばれるんです。でご覧の通りレールは上り下りで2本見えますけれども、それぞれの電車が使うのは1本のレールです。モノレールのモノっていうのはモノクロ写真とかのモノと同じで一つのという意味があるんだそうで、1本のレールを使って走る電車ということでモノレールという名前が生まれました。さあどんなモノレールもまたこれから何本も何本も見ながらゆっくり進んでいくようになろうかと思いますので、皆様ぜひこの後もご覧になってみてください。羽田空港 の、 あの国際線のターミナルビルがオープンしまして24時間の空港になりました。それに伴ってこのモノレールの営業時間も大幅に変更がされまして、今までは5時台が始発だったんですけれども、今はもう4時台に始発が変わってます。もう行かれました、羽田空港も。
行かれました、随分早いです。
昨日行かれました。あ、そうです。羽田空港の新国国際線のターミナルビル、あの私ももう一度お客様をご案内してまいりましたけれども、結構今話題のところなので大勢の方々がね飛行機に乗らずともいらっしゃっておりました。でそんな国際線のターミナルができることによって24時間化されましたから、 CM で流れてるのはお父さんのお仕事終わった後に9時ぐらいに家族と羽田空港で待ち合わせして、でそれからハワイに行って週末はハワイでフラダンスとかして過ごして、あの週明けに戻ってきて仕事をするっていう CM が流れてます。一言ですけどね、お父さん多分すごい大変だと思うんですけど、まあ、そういうことも一応可能にはなります。で成田空港との、 あのやっぱり一番大きな違いですよね。やっぱり成田空港は24時間化されておりませんので、あの飛行機を出発する時間には限りがございます。で成田に比べて羽田っていうのは都心に近いところです。東京都心部から2、30分あれば走っていくことができるところなので、まあ、東京都心に住む都民の方々にとってはやっぱりこの羽田空港の国際線化っていうのはどうしても願っていたことではないかなと思います。でついあの2週間ほど前でしたでしょうか、 APEC が開催されておりまして、各国から大勢の国民の方々がいらっしゃいました。あの元々羽田が国際線化されていない時からあの国賓クラスのお客様は羽田空港に来てます。あの天皇陛下とお出かけなさる時、あと総理大臣が出かける時っていうのも全部羽田空港から出発をします。なぜかというと都心からの成田空港までは早くても70分、遅ければ1時間半とかかかるんですよ。やっぱその距離をずっと警備しながら行くのってお金もかかってすごく大変なので、まあ、やはり近い方がお金的にも助かるということで大勢の国民の方々は羽田から来てました。でちょうどあの私がお客様をご案内して羽田空港の国際線見学に行ったのがまさにそのエーペックの日曜日だったんですよ。ただあの私はちょっと見れなかったんですが、あのドライバーが駐車場で待機してましたらね、あの大統領専用機のエアフォースワンが見れたとかってすごい興奮してあの教えてくれました。ちょうどあのテレビのニュースでも見てたんですが、オバマ大統領が鎌倉に行って、で午後から羽田から帰るっていうところだったので、まあ、そのために出してきた飛行機だったようなんですが、あの時折タイミングが合いますと羽あの飛行機のお尻のところに日の丸をつけた政府専用機を見かけることなどもございます。もしまだ行ったことない方がいらっしゃって、あのなおかつ曜日が選べるのであれば平日に行っていただいた方がいいと思います。もう土日はかなりあの大混雑しますからね、もしよかったら平日にでも行ってみてください。あのよくテレビに出てくるのは江戸小路っていう江戸の街並みを再現したお土産屋さん、私行ってみた感想、お客様行かれますよね、あんまり勝てなかった、ありがとうございます。あんまり勝てなかった。あの私も行ってみた感想は思ったよりもちっちゃいなって思いました。あの結構狭いんですよ、あの範囲がちっちゃくて、羽田空港ってとか成田空港の今までの建物のイメージで行くと、あもう終わりなんだっていうぐらいの感じなので、あのその狭いところに大勢の方が集まっているので余計にちょっとゴミゴミした感覚にはなります。でもあの外国人の方は多分喜ぶんじゃないかなって思う、あの日本の家屋をこう再現したところがあったり、あとはですね、あの飛行機を待ってる間に上にこうプラネタリウムが出るところがあったりとか、あとまああのお客様は特にあの利用されないと思うんですけれども、介助犬のためにお手洗いを作った犬専用のお手洗いを空港内に作ったのが初めてなんです。まあ、そういう空港内の新しい設備があったりですとか、あとはまあ今までの空港にもありましたけれども飛行機の離発着をこう 見ることができるような展望台があったりですとか、全体的にすごく綺麗なのでまだまだ楽しみどころがたくさんございます。できるだけ公共機関を使っていただくのが楽人だと思いますね。 はい、あの乗り降りもすごく楽で、バリアフリー化に努めてるので、このモノレール降りたらもうそのまま段差越えないで出発ロビーに行けたりとかもします。すごくね、そういったところも新しい空港として見直されているので、もしよかったら外堀冷めた頃に行ってみてもいいかもしれませんね。あの実際私もそうですけれども、東京に住んでる方っていつでも行けるって思ってね、あの結構後々に回ることが多いのではないかなと思います。多分東京スカイツリーもそうなるんじゃないでしょうかね、お客様方。私はおそらく仕事で、嫌顔でも大混雑の中行くようになると思いますけれども、多分自分がこの仕事してなかったら、あもういいよしばらくしてから行こうよって思うと思います。まあね、あのたくさんの方々が大勢訪れる新しいスポットたくさんございますが、今回見ていただくところも、あの最後の六本木ヒルズなんかは、まあ、まさにそういう話題のスポットになっておりますので、今日の夜のイルミネーションもぜひお楽しみなさってください。ちょっとね、あの混雑しているので先にご案内してしまいますと、あの5時からイルミネーションが点灯するんです。なのでその5時の前にお入りいただいて、展望していただいて、展望終わって5時に合わせて外に出て、でそうするとイルミネーションが灯るって感じになると思います。はい、もう十分2時間近くの時間を取りすることができると思いますので、まあ、皆様には展望もイルミネーションもゆっくりとお楽しみいただけますから、ご安心ください。で、まあ東京までバスでお戻りいただければそれはそれで ありがたいんですが、まだまだね時間があるからもったいないなという方は、六本木ヒルズから歩いていただいても10分15分ぐらいのところに東京ミッドタウンというところがあります。ミッドタウンのイルミネーションは、あのヒルズが青と白なのに対してミッドタウンはオレンジ色なんです。すごく暖かい感じの綺麗なイルミネーションがご覧いただけます。でそこからまださらに時間があるなという方は、六本木の地下鉄に乗っていただいて、まあ、お食事召し上がっていただく汐留まで一本で来られるんですね。汐留で降りてきていただくと、お食事場所の建物の足元がすっごく綺麗なイルミネーションになってます。まあ、ちょっと温度とか気温とか、あとはお客様のお疲れ具合にもよってこの後の行動は変わってくるかもしれませんけれども、まだまだ見足りないという方は、一応そういうところが動き方としてはございますので、まあ、もしよろしければ行ってみてください。そんなですね、六本木ヒルズのところは、展望台までは私ご案内しますけれども、展望台の後はもう自由散策になりますが、早めに展望台降りてきてちょっとお店を見てイルミネーションの点灯を待つもいいと思いますし、ギリギリまで展望台にゆっくりして、で時間に合わせて下に降りてきてイルミネーションを見に行くというのも十分可能です。お時間的には十分ございます。でまた移動する場所など、見ていただく場所などは後ほど私がご案内をさせていただきます。皆様各自で移動していただくようになりますので、そちらをよくお聞きいただきまして移動してください。さあではちょっとだらだらと長いですね。お腹が空いてまいりましたでしょうか。どうですか。まだまだあ、じゃあちょうどいいですね。じゃあもうちょっとゆっくりお食事にそんなにっていう感じではないです。いっぱいする感じではないというか、なんですか、ナダマンのプロデュースのお店なんですよ、ジパングっていう。で女性の方なんか特に喜んでいただけるかなって思う。盛り付けとかもすごい可愛らしい感じで、少しの量でちょっとずついろんな種類を召し上がっていただくっていう感じのお料理なので、多分六本木ぐらいになると、私はそうなんですけど、六本木ヒルズぐらいになるとなんとなく小腹が空いてきたなと、でちょうどよく美味しそうなものが売っているので、あ、いいじゃないかと言って買っていただいたりすることもできるぐらいの量になると思います。さあお食事も早めですね。11時30分なので、東京駅戻ってきたら美味しそうなレストランもたくさんございますから、そのまま夜ご飯召し上がっていただいてもちょうどいいかもしれません。さあそんなですね、汐留塩サイトにこの後ご案内をいたします。そんなに分かりにくいところではないんですけれども、何箇所か目印をご案内しながら参ります。で帰り道は皆様各自でお食事を終えていただいたら、各自で戻ってきていただくようにお願いします。で今回の見学箇所の中では、お手洗いもいろいろ重要になってくると思います。綺麗なお手洗いがいい方、もしくは何でもいいからとりあえずお手洗いこまめに行きたい方、いろいろいらっしゃると思います。基本的に行く先々に必ずお手洗いがございますが、途中の一箇所、神宮外苑に関しましては、お手洗いが公衆のお手洗いになりますから、決して綺麗なものとは言い難いです。なので、鳩山会館、前に行きます鳩山会館で、もしくはその後に行きます六本木ヒルズとかっていうところが綺麗、通常の綺麗なお手洗いなので、まあ、そちらをうまく使っていただいて、真ん中のところは行かなくて済んだりとかすることもね、出てくると思います。 黄色の看板の真下ぐらいがピカピカしてるので事故ですね。あそこ過ぎたらもうビャーッと走ってるのが見えるので、あともう少しの星色はい、ピカピカ見えてますね。まあ土日はあの今 ETC の1000円割引がありますので、お客様もいろいろマイカーでお出かけされてるかもしれませんが、私どももあの土日の ETC の割引には本当にあの痛い目に遭わされてます。もう毎週末毎週末渋滞に巻き込まれましてですね、今年の夏はあの特に民主党が政権を取ってから高速道路を無料にしましょうっていうことになって、あのまあ、お話を挙げていて、いきなり向こう見ずにこうバッと無料にするわけにはいかないので、高速道路の一部分ずつをこう無料化させてるんですよ今。で無料にしてそこの交通量とかを調べてからどうするか決めましょうってなってるんですが、富士山のあたりが全部無料になっちゃってるんですね。川口湖線という中央自動車道の川口湖線とか有料道路とかが無料になってるんです。で夏ですよね、夏って富士山人がいっぱい来ますから、その夏に合わせるかのように無料化されて、そしてなおかつ1円割引だったので、今年の夏は私どもの会社では何台御前様になったかわからないぐらい、はい、私どもが御前様になったということはお客様だって御前様に近いわけですから、11時過ぎぐらいに東京駅にあの降りていただくようなこともございました。でなんとかあの早く終わってくれないかななんて思いながら見てるんですが、あのその分ね、なかなか東京では見ることができなかったナンバープレートも見かけられます。例えば京都ナンバーとか奈良のナンバーとか大阪、北からも来ますね、青森、秋田、そういったナンバープレートを見かけることもございます。まあどうしますかね、まあ、今もこの車がというわけではないんですけれども、東京都内の高速道路って地方の高速を走り慣れている方にとってはすごく分かりにくいです。一歩見間違えただけでも降りられなくてぐるぐる回る羽目になったりとか、はい、であのちょっともたもたしてるとね、ビューなんてブーなんて鳴らされたりとかもしますし、まあ、そうするとね、ついついあの思わぬところで事故が発生してしまったりとか、夏休みの間とかは結構ありましたね、あちこちで東京都心でも。さあではもう間もなくね、事故現場を通過いたします。この辺りからね、今左前方には背の高い建物がぐらっと並んでいるところ、それが汐留潮サイトと申します。今はこう失礼しました、ごめんなさい、これが天王座イルです、失礼します。天王座イルね、この今左側が天王座イル。今はこういう近代的な の手をお願いします。で、出発のお時間までバスはエンジンなどかけることができません。お迎えに上がってバスは止まっているかもしれませんけれども、バスの中に来ていただいても、散々とこう日差しが入ってきてもエアコン等がかけることができないので、どこか心地のいい場所を見つけていただいたら、そこでお時間まで待ってていただいても構いません。出発時間のに合わせて戻ってきていただければ結構ですので、そんなに慌てずにどうぞごゆっくりと見ていらしてください。では、もう間もなくですね、今すぐ左側にオレンジの建物が見えると思います。あれが資生堂とロイヤルパークホテルっていうホテルが入ってます。で、オレンジの建物のすぐ横のところに骨組みみたいなのがついてる建物が左側の脇にちょこっと見えてると思います。あれが日本テレビです。日テレ。で、今左前方にすりガラスみたいなもやもやっとしたガラスの建物が今すぐ横に見えてます。これが高